おはようございます。田崎翔吾の精神分析的ラジオをお送りします。7月27日月曜日8時7分です。ちょっとね、セミの声がうるさいかもしれないんですけど、ご容赦くださいね。暑いんで、今日比較的涼しいんで、窓を開けてなんとか収録をしているので、セミの声が多分バックグラウンドに入っちゃってるんですけど、ここはちょっと申し訳ないけどご容赦ください。はい、3ヶ月チャレンジのですね、現在第14期ということにしているのですが、第15期の募集を続けていても、もう終わる間際ですけれども、ないんで、継続率はおかげさまでですね 100% なんですよ。で、新規参入が 0% なんですね。で、ちょっとこれはまたやり方改めなければいけないなと思うようになりまして、まあこれまでの14期までのこの期を追っていくというのはですね、今入っていらっしゃる方はそのまま名称だけは継続していきたいと思っている、まあつまり今入っていらっしゃる方にとっては一切変更はないんですけど、今後新規の応募に関しましては、随時募集にしようというふうに、まあ今すぐできませんけれども、だから今閉じちゃってるんですけどね、まあホームページ、ウェブサイトも、だいぶ書き換えなければなりませんし、まあいろんな意味でやることがまた発生しておりますけれども、要するに随時募集に切り替えていこうとこれからは思います、やっていこうと思うようになりました。で、それはまあそんなに難しいことではなくて、まあ一人一人の方にですね、3ヶ月続けるということだから、何日に始めたかということの合意を取った上で、これもそんな難しい話じゃなくて、お試し4回があるから、お試し4回が終わった段階でそこから3ヶ月というふうにすればいいんですね。ただまあキーはなくすので、レクチャーというグループレクチャーをどうするか、でもまあこのグループレクチャーもですね、今まで取りためていた分もございますから、その取りためていた分を、動画として見ていただくと、その上で、3ヶ月チャレンジで進行しているグループレクチャーにご参加いただくなり、アーカイブ動画を見ていただくという形にしていこうかなと思っております。まあ、そういうふうにですね、考えてみれば、今入りたいんだけど3ヶ月待ってねみたいなのはおかしな話だし、2ヶ月かな、最大で2ヶ月待ってねっていうのもなんか変だし、ゼロなのになんか木だけをどんどん新しくしていく意味は、考えてみると全くないなというふうに思いまして、まあ木の名前だけ変えていくのは終了で悩まないっていう意味ではいいんですが、継続される方にとってはある意味悩まないというよりは悩むだけという考え方もないわけではないので、まあ、ここはね、あんまり難しくしすぎないことが大事だと僕は思ってるんですよ。精神分析でも精神力道であってもですね、この問題ってもう本当に難しくなるし、とはいえ、分析やってるわけでもないのにこの難しさだけ引き継ぐ必要は別にないなというのが私の今の考え方で、本当にこの問題で真剣にですね、集結の問題を本当に真剣にやるんだってことになったら、やっぱりそれは完全に精神分析か心理療法になっちゃうと思うんですよね。ってことはやっぱりそこは正規じゃないと、それは正規の方が力量云々っていうのは当然あるし、知識云々もあるんですけど、それ以前にやっぱりこの問題を取り扱うためにこそシステムというものが生きていくんではないのかと思うので、また匿名性みたいなね、私匿名でもなければシステム持ってるわけでもないのに、そこのところの複雑性だけを引き受けてしまうのはいくらなんでもナンセンスだなと思いますので、なんかカウチ使ってないのにカウチのことで悩んでるみたいな話になっちゃうんで、まあ、カウチね、バーチャルカウチみたいなの考えなくもないんですけど、まだちょっとでも時期尚早だと思うんですよ。 VR ゴーグルかけていずれはそういうのもやりかなと思うんだけど、バカ高いじゃないですか今のところ。なんかもう買うだけで60万とかになっちゃったりしそうなんで、ちょっとこれ3ヶ月チャレンジやるんで参加者さんを買ってくださいみたいなね。で、しかもそれを買うことによって事態が良くなるとは限らないじゃないですか。かつて誰もそんなこと多分やったことないと、まあ一部実験されてるかもしれない、でもこれ実験になっ っちゃうよね。だから本当は良くないと思うんですよ。たとえお金がある人はやろうと思えばできるにしてもですね、やっぱりそういうのは一部でもどこかでやっててくれないと。私このサイコアナライティックオンラインっていう本があって、先行事例がないわけじゃないんですよ。3ヶ月チャレンジはもう事実上あれは本当に本当に前衛的なある種実験だと思うんですけど、だって同一空間を共有しなければ精神分析ではないと言っておきながら、サイコアナライティックオンラインって何なのってことになっちゃうと思うんですよね。まあ、それがバーチャル空間という言葉によって、でもバーチャル空間やっぱり本当の空間でないのは確かなような気がするんで、だからここもやけに難しいことをこっちで引き受ける。最初は僕はこういう話は好きだから、なんかサンチャレでもこういうのを取り入れていくぞみたいに一期の頃は思ってたんですけど、本題に入ってきちゃってるな。でもやっぱりそれは良くないなって思うようになったんですよね。敵でしかなくて、しかも分析的とも名乗らず力道的と名乗っておきながら、分析の難しいところだけ引き受けることはないと思うんですよ。そこのところを簡易化するためにこうしているわけですから、結局オンラインですからね。そこのところを簡易化するために、現代の技術を使って簡易化するためにこうしているのに、何もわざわざ、そこのところの複雑さだけを取り込むまでをも引き受けて取り込んでしまって、自戒する理由は全くないと。それは賢明だとやっぱ思うんですよね、その方が。なので、3ヶ月で区切るということは確かなものだと思いますし、まあ、オンラインは実空間でないのは当たり前ですけれども、それをオンラインでやっていくというのがいいだろうと。でも、まあ、VR を使ってまで精神分析空間に近づける理由はなかろうと、まあ、常識的な話なんですけど、まあ、でも非正規コンプレックスっていうのはね、絶え間なくあるものなんですよ。もう X とか見なきゃいいんですけど、見ちゃいますからね、やっぱりね、私は。そしてやっぱ本読むたびにですね、ああダメなのかダメなのかって、ダメだって言われているっていうことは読んじゃうっていうのはありますからね。でもダメじゃないなって思うようには慣れてきているんですけどね、ほぼ。はい、そんなわけで、今日は3ヶ月チャレンジの今後募集形態を変更させるよと。まあ、でもこれもお互いにとっていいことだと思うんですよね。融通が効くようになったってことなんで、3ヶ月待つ必要はなくなったっていう原則ということなんで、まあ、事務上のやや、気をつけなければいけない点は発生するにしても、いつ始まっていつ終わるのかをはっきりさせておくというね、ところはあるにせよ、そうするだけでこと足りるわけですから、これはやっぱりいいことだろうと思うんですよ。まあ、確かになんか気ごとの、なんていうの、横のつながりみたいなのがあるオンラインコミュニティみたいなのが売りの場合はこういうわけにいかないんだけど、残念ながらというか、ある意味私の性格というか、この3ヶ月チャレンジの特性から考えてもそうなるはずなんだけど、そんなに横のつながりが濃くなってないっていう現実がやっぱあるわけですよね。というか、ほとんどそのようなものは見えてこないくなってきたっていう。なぜならば、やっぱりお互いの守秘って大事な、プライバシーが大事な、やり取りなので、やっぱり横のつながりを濃くしていくっていうのは並行すると矛盾しちゃうわけですよね。まあ、レクチャーは僕はどうしても避けられないと思っているし、グループでやり取りするのもいいと思ってるからなくしはしないんですけど、まあ、ここはもう今後は薄くなっていかざるを得ないのであろうというふうに考えるようになりました。なので、ここもですね、ここはやっぱりちょっとした変化は被らざるを得ないですよね。木の名前がなくなるということからしてもですね。でも、まあ、これまでのはあったわけだし、まあ、今後残していってもいいと思うんですよ。3ヶ月ごとに入る方にのみこれを適用するみたいなね。なんか料金だけは完全に同じにするんだけど、でも3ヶ月チャレンジの木は残すみたいな方法もないわけじゃないと思うんですよね。まあ、その辺はちょっと事務レベルの話になってくるんで、うちわで相談して決めていきたいと思います。はい。でですね、話がガラリと変わりまして、先ほど私、これ話していいと思うんですよ。なぜなら公開されてるものだから。YouTube 見てて、勝間塾公開質問ライブ2026年7月っていうのを、まあ、娘を送って送迎している最中に入ってきたんですよ。最初戸田悟さんのガジェットなんとかを聞いてたんだけど、そのままの流れで入ってきたんですよ。まあ、勝間さんのは時々見てますし、最近いろいろとやりとりがちょいちょい発生したりして、またいろいろと、私別に勝間和代さんの活動って嫌いじゃないんで、全然昔から結構 追ったり追わなかったりだったりなんですけれども、なんとなくこう YouTube には出てるじゃないですか。だからなんとなく聞いてたりするってことは実は結構あったんですけど、まあそういうわけで入ってきて、聞いていて、ああなんかタスクシュート協会に寄せられる質問そっくりって思ったのがあったんで、ちょこっとここでお話ししようと思ったんですけど、まあすっごい本当、別にタスクシュート協会に本当に来ていても、質問ね、内容が来ていても不思議のないようなもので、まあ事務の仕事なんだけど多くなりすぎましたと。まあこれあれなんですよね、人を絞ってらっしゃるから会社の方で多くなりすぎるわけですよ。こういう話はもうタスク管理系ではあるあるで、筆頭と言ってもいいレベルなんで、要するに事務仕事が多すぎますということなんですよね。で、まあ溢れ出ていてしまっていて、追いつきませんというお話だと思うんですよ。あれタスクシュート的に言うと1日の中に2日分のタスクが入っちゃってますってやつですよね。まあ、そうなっちゃったらもうそんなのはできないわけだから、なんとかしましょうってことに当然なるわけだけど、どうやってなんとかするかが、それこそ塾の特性とかタスクシュートの特性とかが多分出るところなんですよ。まあ、GTD なら GTD でもいいんですけど、そういう特性が出るところなんですよ。で、溢れ出ちゃっていますから、まあ、人を増やしてほしいんですと。まあ、それはそうですよね。人を減らすからそういうことが起こるわけだから、人を増やしてほしいんだけど、まあ、上司が気難しい人で、まあ、なかなか話が分かってくれそうにないといったお話で、まあ、これは、なるほど、公開されているものだなとは思うんですよね。なんか公開する上で何にも問題がないじゃないですか。他のどこでも入ってきそうな、まあ、勝間さんの、回答がどのようなものであったかまではここではご紹介しませんので、それは気になる方は YouTube で聞いていただきたいんですが、まあ見なくても聞いてるともう大体わかるっていう内容なので、YouTube で非常にそれこそ車の中でもですね、気になる方、2026年、勝間塾公開質問ライブみたいなやつですね、7月ライブなのか知らないけど、まあアーカイブですね、だから見られると思うんですよ。で、その質問の中で私がパッとやっぱり反応しちゃうのはですね、気難しい上司っていうこのワードなんですよ。なぜ反応するかというと、まあやっぱり私精神力道系で反応してるわけですよ。いや気難しいと言ったらお父さんだよねって思っちゃうわけですよ。悪いお父さんだよねって、悪いお父さんっていうのはお父さんが悪いって話ではなくて、悪い父親っていう、まあ対象関係論の専門用語があるわけだけど、まあ気難しい父親だよねって思うわけですよね。気難しい上司っていうのは気難しい父親にやっぱり自然と置き換わっていくんで、僕の頭の中ではそこに非常にグーッと惹かれるわけですよ。で、この気難しい父親というのはですね、この人のこの質問者さんのお父様が気難しかったって話ではないんですよ。もちろん気難しかったのかもしれない、でも気難しかったのは母親かもしれない。母親の中に父親を見るってことあるし、気難しくなんか全然なくたって、気難しい人っていうのは知ってるわけだから、気難しい父親っていう対象っていうべきでしょうね。対象が心の中にあって、まあそいつがオーバーラップするから、この上司には非常に物を言いにくいって、まあこういうふうに私は頭が展開していくわけですね。だからそこにこの質問の意図を見るわけですよ。わかんないですよ。いや人増やしてほしいだけで、その気難しい父親云々の話勘弁してよって思われるでしょうから、まあ、だからそういう方は3ヶ月チャレンジにはいらっしゃらないと思うんだけど、3ヶ月チャレンジになると必ずこういうふうに話が展開するわけですよ。で、大事なのは、実はうちのお父さんは全く気難しくないんですよっていう可能性がここで浮かび上がってくるわけですよ。もうすっごい聞き分けが良くて、私の話何でも聞いてくれて、わかんないですよ。そういう話は一切出てないわけだから、気難しい上司ってタームが出てきただけですからね。だけですけれども、うちのお父さんは本当物分かりが良くて優しいパパで、みたいな可能性としては、まあないわけじゃないわけですね。可能性ですから。私が考える可能性ですから。つまりそこの影があるわけですよ。そんなお父さん世の中にそうそういないじゃないですか。本当に自能自で、もう娘にメロメロでみたいなこともありえますけど、私もそうだし、でもそれは 気難しさを抑制しているとやっぱ考えざるを得ないんですよ。気難しさのない人間なんてこの世にいないと思うんで、気難しさを抑制するような真似をするから、人の子、そのお父さんと接している全ての人は気難しい父親というものを心の中に つまり気難しい父親とはこういうものでそれはダメなんだと思ってるから抑制するわけじゃないですか。ある意味ではすっごいシンプルに言えばブレーキかけるっていうのはそういうことですよね。こういう人間でありたくないという人間像を持ってて、しかもそれには悪いという認識があるからこそそれを自分の心の中に抑え込んで溜め込んでおいて、だからそういう、ああそういう人になっちゃいけないよねっていう人が上司として現れると非常に困惑せざるを得なくなるっていう筋書きがあり得るわけだと僕は考えるわけですね。だからまあその運転しながら、ああ気難しい上司ってなってところで、もはや人員の増やす話とかタスクの話とか僕の頭からすっ飛んで、気難しいお父さんがっていう風に勝手に妄想を始めるわけですね。で今喋ってるわけですよ。これはこの話をしようぜって思ってたわけじゃなくて、たまたまこの3ヶ月チャレンジの来期からの応募の要項を変えますよっていう単なる事務連絡をしてるうちに、さっき気難しい話聞いたなっていうのがいきなり浮かび上がってきて、勝間さんの話に移ったというだけなんですよ。だからこっから先のことはまだ何も考えてないわけなんだけど、ところが今思い出したんですけど、勝間さんも、いや勝間さんは当然風間塾の話だから、でもいきなりそこに入ってったんですよ。やっぱり間髪入れなかった気がする。その辺から僕勝手な空想を始めちゃったんで、でもこれ公開だからいいですよね。別に喋ったっていいと思うんですよね。引用に近い話ですよね、文章で言うと。この動画引用ってどうなのっていうのはちょっとわからないんですけど、でも別におかしくはないよなと思うんですよね。だから勝間さんのお答えですと、要は、上司にやっぱ掛け合って、ただ上司とまず仲良くなりましょうみたいな。だからこの話はですね、近い線を言ってるんですよね。やっぱり僕はその気難しい上司に、勝間さんも反応されたと思うんですよ。別にそれが正しいってわけじゃないんですよ。僕がただ反応しただけだから、たまたまそういうことになってたというだけなんですけど、でも確かね、勝間さんもその上司を男性というふうに最初仮定していらっしゃってて、どっかでいや俺だか私だか分かんない、つまり男性だか女性だかここには言われてないよねっていう話を、されてたんですけど、でも男性だと思っちゃうと、これやっぱりこの気難しいっていう言葉は父親を連想させやすいんだろうと思うんですよね。だから回答の中でも知らず知らず上司は男性であるっていうノリになってたと思うんですよ。別にそれは全然普通のことじゃないですか。昭和のお父さんみたいなね、気難しい父親像、まあ勝間さんのイメージするのと私がイメージするのは多分違うでしょうけど、そうは言っても父親像っていうものが、まあ、気難しい父親っていう、こうだから自由連想っていうのはそういうことなんですが、連想ゲームみたいになってそういう言葉が出てくる。で私やっぱりこの質問者さんはもちろん塾だし、問題の解決、勝間さんですからね、解決思考でどうすれば解決できるのかという話を持ち込むっていう趣旨だったと思うんですけど、でもこの中のどこかであの上司の気難しさについて世の中というか他の人に共有してほしいという気持ちがあったと思うんですよね。いきなり飛ばしますけど、これが夢見るということなんですよ。精神分析的にはビヨンですよね。対象関係論的にはこれが夢見たいってことだと思う。夢見られてるんだけど、難しい上司という夢を見られてるんだけど、難しい上司というなんていうんですかね、こうテーマですよね。難しい上司についてみんなで考えたいと思うためには、やっぱりその人がまず気難しい上司というものと日々自分がこうやってああやってそうやって苦しめられているんだっていう、そういうこう夢ですよね。まあ、これを空想と人は言うかもしれないけど、僕はこれを空想と夢を分けるためには、精神分析的な意味でのね、夢と空想を分けるためには、やっぱり夢はちゃんと夢見られている夢は他の人と共有可能だと。だから私は交差点に入ると自然と人はみんな夢見ると、危ないじゃんって思うかもしれないけど、ミオンに言わせれば起きててもう夢は見ますから。で交差点って本当僕はね、毎回入るたびにすごいなーって思うんですよ。心の底から感心させられてるから、しょっちゅうこの話出るんですよ。だってみんな赤信号になったら一斉に止まるじゃないですか。私の理解している限り、小学校とかいた時にそんなやつは半数ぐらいしかない。いや、半数はちょっと大げさ。3分の の1は席につけちったって走ってるし、3分の1は走ってないか。でも怖い先生でしたからね、昭和の学校でそんなに簡単に学級崩壊とか許す先生はそんな多くなかったんで、なんか別に子供とかほぼ殴り放題だったし、いやそれは言い過ぎかもしれないけど、でも別に殴ることにさほどの躊躇はなかったし、先生の方に、あの、なんなら棒で引っ叩いてたし、でミミズ割れとかできてたし、私だって作ってましたからね。私なんか座れって言われたら絶対座る口でしたから、それでも太ももとかにミミズ割れとかあったから、まあ、そんなもんでしたよ昭和って。そんなのにですよ、座ることすらできないから走ってるわけですよ。そんな先生いるのに結局教室を走ってるわけですよ、グランドのように。いや絶対赤信号あいつら止まんねえわって思うわけですよ、僕からすると。そりゃまあ大人になるから人は変わるでしょう。で当時は40人学級が叫ばれている中で、うちなんかもうベッドタウンだったから50人突破してたんだけど、50人のうちまあかなり抑えめに言っても5人は席に座ってはいなかったな。男の子ばっかりでしたけどね。だから席にも座れない、しかも席に座れないことが見つかると棒で叩かれる状況でも席にも座れないのに、赤信号で誰も見てないのに、しかも場合によっては別に止まんなくたってなんか行けそうな状態でも車って止まるよね。バイクもね、なんかだってバイクとかってさ、夜とかなんかもうパラリラやってるわけじゃないですか。パラリラ、あの人たちがなぜ赤信号で止まるのだろうと。いやいや止まるなって言ってるわけじゃないですよ。でもなぜ止まるんだろう、赤信号の力ってなんか魔術的じゃないですか。びっくりするんですよあれ見てて。いやみんなこんなに整然と、で私アメリカ行ったら絶対止まんない車って結構あるだろうぐらいに思ってたんですよ。でもちゃんと止まってるんですよね。本当世界共通のあのこう呪術的な力は、まあ、オカルト言ってるわけじゃないんだけど、単に信号で見て止まってるだけなんですけどね。いや偉いな、人間すごいなって。だって犬とか猫とか飛び出してって死んじゃうじゃないですか。かわいそうだよね、すごいね。人間が勝手にそういうルール作ってるからいけないわけでして、彼らに何の罪もないのに、で彼ら多分赤とか青とか見えてもいないんじゃないかって思うわけだけど、まあ、見えても止まんないでしょうけどね。だからほらあれだけ賢くったって、だから警察犬みたいにちゃんとあの訓練すればちゃんと止まれるように、なんなら人をね、あのここから先行かないように青になったら避けて盲導犬ですね、やれる、あの頭脳をもってしても通常は止まらない。まあそういう訓練を受けてないからしょうがないんですけどね。もちろんチンパンジーだって見たことはないけど、交差点の赤になったら待ってるとかはできないと思うんですよ普通にね。だから人間というのはもう IQ とか関係なく止まるじゃないですか。止まると思ってるから運転なんてやってられるわけですからね。私あれ見てはとりあえず人間ってみんな偉いよねっていうふうに思うんですよね、僕はね。僕はそういうふうに思っちゃうのことがあるんで、つまり夢が見られるっていうのはそういうことなんですよね。だって赤信号だから止まるっていうのは夢っていうのかな、その主観的世界ですよね完全にね。あのだから精神分析でいうところのサイキックリアリティ、心的現実でしかないですよね。事実赤であれば絶対に体が止まっちゃうってことではないから、反応とかしてる反射とかじゃないから、あくまでもやっぱりそういう空間的な夢も見ているということになると思うんですね。だから気難しい上司に私は苦しめられているっていうのは夢なんですよ。でこの夢が見られているということはすでに極めていいわけですよ。極めていいっていうのは夢と幻覚を分けるんですね、精神分析ではね。これは非常に重要で、幻覚っていうのは半ば現実なんで、幻覚を見るっていうのは恐ろしいことじゃないですか。いやそこには誰もいないからって言われても信じないわけですよ。いや私には見えるって言っておきながら、誰にでも見えるはずだって世界に生きていらっしゃるし、それはもう夢と現実の区別がつかなくなっているってことで、夢と現実の区別がつかないというのは夢見られてないというんですよ。それは幻覚を見ている、何にも見てないわけじゃないんですよ。見てるんだけど、見ておきながら無意識ではこれは夢であると判断できることが夢を見られる、あるいは夢思考と時々言ったりするんですけど、そういうことなんですね。で夢を見ることによって私たちは意識と無意識を分けられるようになるわけです。つまり極力無意識に任せたいわけですよ。夢が見られないということは私たちにとって嫌なものは全部幻覚化していってしまうんですね。ち と私をバカにしているような声が、そういうことって普通の人にもあるわけですよ。だけどそれは基本的には夢の中から排除されているから、ここで例えばポッドキャストを私は撮っていますという時に、多くの人はこれ怒りますよ実際。あのポッドキャストをやってますということになってくると、私は相当ポッドキャストについては良い夢が見られているから、今私はポッドキャストをやっているっていうことだけで意識がほぼ完結するんですよ。他のものは全部無意識領域に排除されている。これが夢見の効果なんですよ。夢を見ることによって、例えば授業なら授業、プレゼンならプレゼン、プレゼンをしているという夢に集中できていればですね、このプレゼンくだんねえとかいう声は全く聞こえてこなくなる。それは体よく排除されるから。私今セミの声とかほぼ聞こえてなかったんですけど、それは体よく排除されてるからで、セミが静かになってくれたからとかでは全くないわけですよ。あの俺が喋り出せばセミ静かになるからっていうのは、それはもう完全にオカルトじゃないですか。そういうことをせずとも、私の心的な現実、心の現実からは無用なノイズは除去されていく。これが理想的ですよね。そんな僕はあのあれですよ、なんかプロゴルファーのなんとかじゃないから、このパットを沈める時には他のものは見えなくなるみたいなところまで行きませんけど、それ行く必要ないからね。セミの声とか聞こえますけど、どっかの物音もしますけど、でも僕への悪口とかは一切聞こえてこないわけですよ。これがうまくは排除されないっていう人はなかなかポッドキャストできないんですよね。ポッドキャストやろうとすると、また佐々木が喋んなくていいこと喋っとちら喋りやがってみたいな声が、幻聴まではいかないと思うんですけど、ノイズとして入ってきちゃうんですよね。これが夢見を撹乱するっていう表現を取るんだけど、つまり現実っていうのは私たちにとって都合よくはできてないので、どこか現実と触れ合うということは嫌な思いをそこに含むわけですよね。嫌な思い以前なんですけど、要するに生の現実と触れるということは、特定の夢を見るには不都合なことが多いわけです。夢っていうのは、嫌な夢を人は好んで見ようとは思わないから生きていて、基本的にポッドキャストをやるならポッドキャスト、それがポッドキャストが素晴らしく幸せだとか超快感だとかいうことはないけれども、それなりに快適にやるためには夢を見る必要があるっていうのがこの考え方なんですね。で、この夢を見られる、うまいこと夢が見られれば、それはナルシスティックな空想とは違って他の人と共有できるはずなんですよ。私はポッドキャスト朝やりましたって言ったら、あ、やってたねっていう風に、それを見ていたり聞いていたりしなくっても他の人にも共通了解が得られるのが、だから交差点というのは夢見でなければ困るわけですよ。いや、俺はこれを赤だと思うが、私は紫だと思うみたいなのは困るわけですよ。それもだから空想というわけですよ。で、交差点に入った瞬間に、あの恐ろしい事故のことがフラッシュバックする。これを幻覚というわけですよ。幻覚はありありとしているし、現実そのものかもしれないが、他の人と共有はできないんですね。そしてそれは交差点で体験するべきことではないんですね。むしろどっちかというと、締め出されるべき、無意識に置かれるべきことなんですよ。それが意識されるようになってしまうというのは、夢が見られていないから。つまり夢を見られていない人にとっては、無意識と意識の境界はなくなるんですよ。もう入りたい放題で、自分の心に思い浮かんだことはことごとく現実化していくし、また現実のノイズ、刺激はありとあらゆるところから入ってくるものが、次から次へとその人の心をかき乱すようになってくるから、何かに没頭するとか何かに取り組むってことが不可能になっていく。だから夢思考というのは、ものを考えたり物に取り組んだりするためのベースになる考え方なんですよ。これをまあアルファ機能ってビヨンを名付けて、これを可能にするものをアルファ機能って名付けて、その一番下地になる夢のかけらみたいなもの、これが組み合わさって夢を作り出していく、まあ、心のコンテインを作り出して、コンテナーですね、作り出していくのがアルファ要素なんですね。アルファエレメンツ。そうならないもの、追い出されるべきものがベータ要素で、追い出されるべきなのに心に居座っちゃったベータ要素は貯蔵されるっていう言い方をするし、それはできれば筋肉のような、心筋肉のようになって、頑張って動かして排除するっていうことをしなきゃなんなくなると。そうしないと、さっき言ったように、入ってきちゃうと邪魔なものが入ってくると撹乱されてしまうんですね。ベータ要素は多分ダイナミックで動的なんですよ。そして邪魔なもの自体という言い方をされます。心に物は入れないので、物に限りなく近い心的要素、物に限りなく近い、だからこう実 態として、あるいは経験として、体験として存在するだけで、それについて考えたり、それについて空想したり、それについて変形したりしますよね。だから誰それが、誰あの時誰だったらよかったのにとかって言うじゃないですか。そういうことができないですよ。ただただその現実に圧倒される、ああなんかひどいことが目の前で起きていて、それについて考えたり、そうじゃなかったらどうこうとか言ったことを空想したりすることができないという状態、それがベータ要素に圧倒されるっていう状態だと思うんですよね。でさっきの気難しい上司に戻ると、まだベータ要素ではないですよね。圧倒はされてない気難しい上司に、ただ気難しい上司について考えるというのも難しいことになってるわけですね。あの勝間さんがそう今思い出したんだけど、ラポールっておっしゃってたんですけど、その上司と仲良くなってラポールを築きましょうっていう、非常にあの心理的、心理療法的なあのアプローチだなと思ったんですけれども、つまりそれって気難しい上司について考えることによって達成されることですよね。難しい上司とはどういう人で、どういうふうなアプローチをすればたとえ気難しくてもこういう関係が築けてっていうふうにいろいろと思いを巡らしている。でも気難しい上司がいて、そいつを動かすこともどうにもできないっていう段階だと、つまり物自体に近い体験そのものっていうものにはアプローチができない。だからこれは苦しめてくる存在みたいになってしまうわけですよね。だから私は多分その言葉に反応したんだと思うんですよ。でそれはなんでそういうふうに苦しめてくるだけの存在としてでんと居座ってしまっていて、この人にアプローチしようとか、この人を動かそうという気になれないのかというと、多分そういうふうにはなれない人との関わり合いについて心の中で、つまり父親対象ってやつなんだけど、悪い父親っていうのは非常に困った存在ですから、非常に厳しいんで、なんならあのなんかこうなんだろうな、ゴジラみたいな感じ、ゴジラについて思い巡らしても無駄じゃないですか。なんかずしんずしん来るだけじゃないですか。だからそれ圧倒してくる現実みたいな問題ってのに、まあその対応するために精神分析みたいなものは夢をまず見られるようになろうっていうことを考えるわけですね。夢を見るっていうのはつまり無意識に任せる、無意識がうまいことをそれを消化してくれて、物自体でしかないもの、現実でしかないものを考えられる対象、考えるためには心の中に入れる必要があって、心の中に入れるためにはあの物であっちゃいけないわけですよね。お父さんがただ顔であったら、その顔について考えるってことはできないわけで、この人が笑うとか、怒るとか、機嫌が良くなるとか悪くなるとかは心の中で変形しているイメージになってるわけですから、そういうふうにするためにはやっぱりこう無意識の力はそういうふうに作用しないことには始まらないわけですね。なんか説明すればするほどややこしい話をしてるなって我ながら思うんだけれども、こういう話のはずなんですよね多分。だからなるべく無意識の領域に、ただしそれをベータ要素のまんまじゃなくて、ちゃんとこうアルファ要素に、つまり考えられるものに変えてくれるように無意識に働いてほしいわけです。その無意識に働いてほしいし、無意識が、まあ、アルファ要素だって無意識の対象ですから、決してアルファ要素を我々はいちいち意識してないですから、意識することはできると思うんだけど、意識しない対象ですからね、普通はね。だから、膨大な無意識領域というところに、こう、置かれることになるわけですよ。ただし、それは現実に取り組んでいる、例えば、ポッドキャストならポッドキャスト、プレゼンならプレゼン、授業なら授業に取り組んでいる人の心をかき乱さないようなアルファ要素に変えておいてくれると。つまり、まあ、風景とか背景とか BGM とかになってくれればいいわけですよ。なんか私への悪口って BGM になってくれないじゃないですか。バックグラウンドで流れている。聞こうと思えば聞けるんだけど、無視しても差し支えない。私への批判とか、ポッドキャストに対するこう猛烈な抗議とかは聞こえてしまうんですよね。つまり意識させられてしまう。無意識になれないんですよ。そういうものに多分その気難しい上司なるものは意識させられてるってことなんですよね。意識させられてるからこそトピックとして取り上げる。で、意識させられているから意識しなくなりたいわけですよ。ある意味ことさらには意識しなくていい存在に、なってほしいと。そういう存在になってくれている頃には、このありふれ、あふれ返っているタスクも少しは片付いているだろうっていうアプローチの仕方なんですよ。こういうアプローチは 3ヶ月チャレンジでも、まあ、これは3ヶ月チャレンジの CM ではあります、 PR でありますからね、やろうと常に考えているところなんですね。その際私が撮るのはお一人お一人の、話を直接聞くしかないっていうのが今の私の一つの結論なんですね。気難しい上司がいるっていうのと話を聞いてくれない上司がいるっていうのは私にとってはまるっきり違う。気難しいのはおそらくは父親対象だし、話を聞こうとしないというのはもしかすると母親対象だったりするので、あるいは私に仕事を押し付ければいいと思ってる上司がいるとかだとまた全然違うんですよ。それはおそらく僕は母親対象、罪悪感を持たせてくる母親がいると、あるいは私の仕事をいちいち雑談で、私の時間を潰していく上司がいる。もう非常にこれは女性的な感じがするんですね。わかんないですよ、もちろんね。わかんないけれども、上司が男性である場合と女性である場合とではやっぱり考えるべきことが僕からすると大きく変わってくるので、一般論がないんですよ。やっぱり話を聞かない、やたらとこう話しかけてくる、気難しい、話を、無視する、罪悪感を持たせてくる、全部異なるアプローチを取る必要があると僕は思うんですね。しかも実際にはその上司たちへのアプローチが大事というよりは、やっぱりまずはその例えば話を聞いてくれないとか、私に罪悪感を持たせてくると言ったその上司のことが頭の中に残っている、心の中に残っている、それは幻覚とかではないかもしれないが、そこまで生々しく、そこまでリアリティを持って圧倒してきて自分の心を狂わせてくるレベルではないかもしれないが、やっぱり仕事に集中するには非常に迷惑な存在、邪魔な存在、排除したいと思っている。排除することはできるんですよ、アルファ機能によって。バックグラウンドに、心の中のバックグラウンドに BGM にしていくってことは可能なんですよ。ただし仲が悪い状態とかネガティブな状態ではかなり難しいけれども、バックグラウンドに下がっていただくことで心の中でね、それは可能なんですよ。その相手の上司の振る舞いなり性格なりを必ずしも変えなくても少しでもバックグラウンドに行っていただくというのは可能。ところが前傾化してきているっていうことであれば、前傾化してきているなりの理由があるはずなんですよね。で、前傾化してきているっていうことであるならば、それはどこか夢が不十分にしか見られていないっていうことなので、夢を見るために何がネックになっているかっていうことを、まあ私とのセッションの中で何て言えばいいんですかね、これはもう私にもあるわけですよ。この人との関係は夢になってくれないっていう、だからこれは夢見る能力の高さが客観的に違うという話ではないんですよ。ある人とある人の関係が、その人とその人の生育歴のせいでうまいことこうドリームにならない、ドリーミングできないっていう、交差点で止まるのは自然だみたいな形にならなくて、なんか黄色信号を見ると胸がドキドキしてしまうみたいなことになっている時に、このセッションみたいなものを使って夢見る能力を調整していくって感じなんですよね。お互いに調整をかけるって感じなんですよ。そうすると時々結構な回数を重ねる必要はあるんですけど、時々こうカチッと調整が効くっていう瞬間があって、そうすると黄色信号は黄色信号でしかないんだっていう、まあ、これね説明のしようがないんですよね。うまいこと夢が見られるとそういうことになるわけですよね。そうするとたまたま黄色を見てもドキドキすることが減ってきましたみたいなことになるわけですよ。これは何かの治療してるみたいなんだけど、私は3ヶ月チャレンジは治療じゃないと思うんですね。ドキドキを止めることに目的はない、目標はないんですよ。目標は黄色信号がなんかその人なりの理由によって、黄色信号だけはいわゆる象徴化されていないとか、黄色いわゆるシグナルとしての黄色、シグナルって言いますよね、なってないということ、何か全然違う現実になってしまっているというか、現実そのものになってしまうっていうような状態、それはその人にとっては赤とか青信号では起こらないことなんだから、能力の問題じゃないと思うんですよね。なんかあるわけですよ。そのなんかはプライバシーだし、やり取りを重ねていかないと全然見えてこない。で、見えること自体もそう大事じゃない場合もあるんですよ。 大事な場合もあるけど、それが何なのかが、もちろんそこに向かっていくんだけど、向かっていく途中に意外に全然違う話が出てくる。だからいよいよプライバシーなんですよ。全然違う話は一層プライベートな感じの話が多いんですね。例えば非常にそうだな、まあ性的な話であったり、あるいは身内のとは言わないまでもかなり近しい人の犯罪の話であったり、そういう話が出てくるんです。そっちの話が十分記憶として消化されてないとか、そこで夢見がすごく滞ってるっていう事態が起きている。直接あんま関係なかったりするわけですね。というアプローチ、今の単なる例ですよ。具体的に何かを思い出してるわけじゃないんですよ。でもありそうだ、十分ありそうだって私は思いながら今喋ってんだけど、それは私の精神力動的なセッションの、まあ、ある意味経験の産物なんだと思うんですけどね。そういうことってありそうだよなみたいな感じがするってことですね。で、そういうところの滞りが抜けると、いや黄色信号は黄色の信号でしたってことに、まあだからこれもこう言ったからなんだって話なんで、でも大変じゃないですか。黄色信号を見るたびにすごい心臓高鳴るんですっていうのは、日常生活に大いに支障をきたしかねないところはあると思うんですよね。だから重症なのか軽症なのかとか、治療なのかどうなのかっていうのは大事なんですけど、見立てがとかも大事なんですけど、今私がしているアプローチからすると、そこはそんなに、そこだけをそんなにクローズアップするところではないと。心理臨床の難しさみたいなのも冒頭の話と似てますね。治療やってるわけでもないのに、臨床の難しさみたいなものだけを取り入れて、そこで葛藤しなくてもいい時はいいんで、むやみにそこにエネルギーを使うのはやめようと思えるように、まあ、ようやくなりましたって言ったところですね。まあ、今日は割と思わぬ話に終始してみたんですけれども、まあまあいつもの3分熱チャレンジのアジアタポッド、この精神分析的ラジオのポッドキャストはやっぱり僕の自由連想によって成り立っておりますんで、こういうふうに脈絡もなくどんどんどんどん、連想から連想、空想から空想、まあ、言葉の、連想ですね、メタファーからメタファーに飛んでいって、こうしてこうなんでここで終わるのかもわからないところで40分過ぎたから終わるわけです。